こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
11月に入りました。ちょっとね、はい、最近のパリ情報としてね、今ちらっとお話を聞いたんですけども、はい、ちょっとぜひぜひ皆さんにシェアをしていただけますか。
そうですね、コロナ以降、コロナで使っちゃっていいんでしょうか。
はい、大丈夫です。
コロナ以降なんですが、世界中いろんな、ね、国でロックダウンとか、うん、いろんな規制が厳しくなって、皆さんストレスが溜まってるからかもしれないんですが、私の夫がね、 4、5 ヶ月前の話ですけど、パリの地下鉄でいきなり知らない人に目を殴られたんですよ。
いきなり何パンチみたいな感じ。
あのね、パンチと平手打ち両方、数発殴られたんです、うん、突然。それも右と左に10歳と14歳の子供連れてるんですよ、うん、でその日はちょうど次女のバレエの発表会の日で、はい、私と次女は先に会場に行って準備をしてたんですね。でじゃあ夫と
子供たちが、
はい、あと2人の子供は後で会場が開く時間に合わせて来てねっていうことでメトロで来てたんです、うん、でそのメトロを乗り換える時に、乗り換えようと思って他の9番線っていう方の
駅にね、
電車に乗ろうとして、フランクラン・ルーズベルトっていう駅があるんですね、うん、
シャンゼリゼのところ
なんですよね。そう、シャンゼリゼのそばですよ、うんうん、ですごくメジャーな駅なんですけども、はい、そこのプラットフォームで電車が来るのを3人で待ってた時に、いきなり知らない男の人にちょっと夫曰く気がおかしいんじゃないかとは言ってましたけ ど、
なるほど、ね、
いきなり目の前に来て平手打ちとその後パンチされて、メガネをかけてたんですね、うん、で片目にパンチされて、ラッキーなことにメガネでは壊れることはなかったんですけれども、うん、メガネのなんて言うんでしょう、つったっていうのかな、うん、
あの鼻のところ、金属のところ、ね、
そこがグイってのめり込む、
まあそうでしょうね、そこガチッとやられたらね、
流血。
あ、そう。
でその後それでも何事もなかったように、
子供たちもなんか見てたんでしょ。
見てましたけど、子供たちはもう唖然としてたらしいんです、うんうん、
ですよね。
何が起こったの、
分かんないって感じですよね、うん、
で後で子供たちは、うん、なんか知らない人が突然来てパパを殴ったのって、うん、それだけでしたけど、うん、でも夫はその後血を拭いたのかな、分かんないんですけど、発表会に到着して普通に何事もなかったように見てたんですけど、うん、でも一言も喋ってくれないんですよ。
なるほど、ね、
私に、うんうんうん、なんか様子がおかしいなと思って、でよく顔を見ると血がついてるんですよ、
流血の跡が。
で、うん、あれどうしたの、血がついてるよって言ったら、もう隠せないと思ったのか、実はこういうことがあって、
隠そうと思ってたのかな。
隠そうと思ってた。
でも子供たち見ちゃってるじゃないですか。
そう、子供たちには言うなって言ったみたい。
本当、心配するから。
私の次女がダンスの発表会で、うん、心配するといけないからって言って黙ってた。
なるほど。
って言うんですよ。で、後で聞いたらそういうことが起こったということで、びっくりです、うん。で、私はもうすごいショックで、
うん、ですよね。
次女もものすごいショックで、
もちろん後から知ったの。
そうですね。せっかくね、発表会を見に来てくれるためにこうやって
来たのに、
来る途中でそんなことになるなんて信じられないとか、
う
ん、
そりゃそうですよね。
もうね、泣いてました、次女は。
なるほどね、うん、
でそうかと思ったら、うん、10月半ばに次女がね、毎週プライベートのバレエレッスンを受けてるんですね、はい、うん、でその先生はフランス人の男性の先生なんですけども、はい、うん、その先生のレッスンに行ったら、先生も右目の周りがパンダみたいに黒くなってるんですよ、
うん、泡座みたいな感じ、
泡座、目の周りパンダちゃんになってて、うん、どうしたんだろうと思って聞いたら、先生が暴漢にあった、襲われた。
なるほどね。
え、何があったんですかって聞いたら、自分の車に乗ろうとした時にいきなり殴られて、車を盗もうとした人に押されちゃった。
なるほど。
それパリ市内ですよ、うん、で全然危ないとかっていうエリアでもないし、うん、昼間ですよ、
はい、
なのにそういう人に襲われて、まあ、車はなんとか格闘の末先生を盗まれなくてなんとかなったみたいですけども、 顔はね、先生バレエダンサーでもあるし、うん、商売道具なんですよ、うん、
ですよね。で
怪我とかはなかった、血とか出なかったって聞いた、血はほんのちょっとだけ擦り傷ができたけど、うん、なんとか対処。でも青技がね、
まあ、だから内出血はあったってことよね、う
ん、でも失明とかね至らずに良かったですねなんていう話をしてたんですけども、もうね先生もすごいショックだったみたいで、
殴る時にいきなり顔行くってすごいですよね。
そうだからなんでいきなり顔にね来るのかっていうのが私の疑問。アキさんも多分その疑問ないですか、うん、
まあ、盗む時にね、うん、もしご主人の例は別ですよ、うん、あれはちょっと意味不明なんだけど、盗もうとする時に顔に一撃を与えた方がこうクラッとくるから、
頭に近いから、
うん、近いから盗みやすいっていうことはあると思うんですけど、うん、ただ突き飛ばすとかよりは絶対頭にくるっていうのはあるけど、でももう相当な確信犯じゃないといきなり顔は殴れないと思うので。
そうですよね、
結構ショッキングよね。
で本当その先生の顔にもし傷とかが入っちゃったら、先生舞台とかも立ってるし当分ね働けなくなっちゃうじゃないですか、
う
ん、
ということよね。
でご本人もものすごいショックを受けて、
それは受け初めてですよね、うん、きっと
生まれて初めてって言って、パリで、パリというか、まあ、その先生ニューヨークとか、うん、モスクワとかねにもいろんなところに住んでた方なんですけど、こんなこと初めてだって言ってて、うん、ものすごいショックを受けられてて、で私にさゆみ今パリはもうコロナ以降みんなものすごいストレスが溜まってるのかわからないけれども、うん、人から何かを盗もうとしたり、その盗むために暴行を与えたりっていう人がとても多いと、だから一人で歩かない方がいいよと、あとはねこれまではターゲットが観光客とか外国人だったのが、うん、はい、観光客もいないからフランス国民になってるんですよ、うん、普通の人が狙われてしまう、
お金持ってない可能性もあるのにお財布を盗まれたり
となんとなく見た目だけで襲われるんで、うん、気をつけないとダメだよと。
でも気をつけようが
ないんですよね、うん、
そう、だからそういう意味では、うん、これから本当もしかしてねまた旅行が解禁になって、うん、来ることになった時には気をつけた方がいいですよね。
本当に
気をつけようがないけど気をつけた方がいいっていう感じですよね、
うん、もう万全の対策をね施して盗難とかね遭わないようにって、多分私の夫の場合は、うん、どうにも彼の目つきが悪かったんじゃないかっていう話もあって、
なるほどね、
うん、うちの夫も背高いんですね。
そうですよね、
人をこう見下ろすというか見下す感じの視線を、
うんうんうん、になっちゃうんですよね、背が高いからね、
なんかね人にそういう印象を与えちゃうことがあって、それでそれが気に食わない人に殴られたんじゃないかっていうことを言って、まあ、
ストレス溜まってる人はちょっとしたものでも勝手に被害者的になっちゃったり、
被害者意識がなんか
ね、なっちゃうから、うん、そんなつもりはこっちがなくっても向こうが勝手にそう思っちゃうってパターンはあるかもしれないですよね、
うん、そうだからどういうふうに思われるかわからないので、なんか逆にもうサングラスとかかけて、うん、こう自分の目線がわからないようにしておくとか、うん、本当いろんな手段を施して自衛する。
そうですね、うん、そうだから、まあ、たまたま男性が狙われてるけど、
そう
女性もでも弱いから、うん、力がない、力ずくでこうね突き飛ばしたりしたら大丈夫と思ったらそっち狙ってくる可能性があるから ね、
そうですね、
女性も気をつけなきゃダメですよね、うん、
はい、シャンゼリゼあたりとか意外に危ないですよ本当に。
ということでシャンゼリゼお気をつけいただきたい。結構観光客増えてきてますけど ね、
ま、ね、そうですね、最近増えてますね、
うん、でもやっぱり盗難と、うん、
暴行
本当にオリンピックやるのかなみたいな感じですけど ね、 ね
ちゃんとセキュリティきちっとできるのかしらとちょっと不安
なんですけど ね、 ですよね、やっぱりね感覚的に治安も含めてだし、そのゴミポイ捨てとかそういうのもそうなんですけど、うん、ちょっと一人一人が気をつけてれば何でもないことが結構平気でね行われたりするので、そういうとこからちょっとずつおかしくなっていくっていうことはありますもんね。
そうですね、多分日本の一人の意識とこちらの一人一人の意識の差があまりにも激しいから、
根本的に違いますよね、
社会全体として見ると本当に違いますよね。
なので日本的な感覚で行かない方がいいっていうのは確かですよね、
はい、
だから パリにいらっしゃる方はぜひぜひ気をつけていただきたいなと思います。
はい、はい、それではオペスタートです。
はい、本編です。今日はですね、ちょっと先週の続きになるんですけれども、願いがわからない人向けに先週お話をさせていただいたんですね。で、その最後で願い事がわからないっていう時はネガティブなところからちょっと探るといいよっていうお話をしたと思うんですけれども、そのちょっと私のね、実例をお話ししたいなと思いました。これは今日ね、実はノート術のアップデート会っていうのをやって、そこでもちょっとぶっちゃけてしまったんですけれども、このノート術のそのシェア会っていうアップデートの会っていうのは、もともとスタートした理由っていうのは、11月からね、ノート術を録画配信にしたんですね。つまり日程を決めてこの日程ですではなくて、いつからでもスタートできるように録画でコンテンツを全部作り直しました。で、200何十人ってまあ教えてたりセッションをする中で、皆さんが必ずする質問とかね、聞いてくるポイントとかね、もうそういうのはもう全部あらかじめね、私が喋っちゃおうと思って、それも伝えながら録画を作って、それを見て、で月2回ね、アップデートの回という形で質問に答えたり、わからないところを一緒にみんなでシェアするっていう回を作りました。で、実は3月からスタートしている人たちの中に、まあ、3月以降ですよね、ノート術終わったけれども、ちょっと自分でね、どうやって続けたらいいかわからないとか、つまずいてしまうっていう方のためのアップデートの会として合同でやってます。なので、いわゆる受講生の方と卒業生が混ざってる感じなんですよ。これあえて私が意図的にやってます。で、この場っていうのはクローズなので、個人情報が外に漏れることもないし、そういう意味では結構ぶっちゃけ話ができるんですよね。こういう実例の時はどう考えたらいいのかとかね、ノート書く時にこういうことはどういうふうにしたらいいのかとかね、本当にケースバイケースだと思うので、これを知ることで、みんなでシェアすることで、もちろん質問した本人はメリットもあるし、で、他の人の質問が本当に思うのよらなかったりするのでね、すごく勉強になったり、あるいは今は体験してないけど、もしかしたら1ヶ月後自分も同じことに遭遇するかもしれないって前提で聞くと、もう宝の山なんですよね。で、何よりも私自身も自分が体験してないことを他の、ね、方が体験してくださることで、それをシェアすることで本当に勉強になるんですよ。なので、そういうのを全員で補える会っていう、結構濃密だったと思います。先月同窓会っていうのをやったんですけれども、まあ、今回はね、有料コンテンツということでね、有料でさせていただいてるんですが、多分同窓会の時よりもレベルが全然上がってると思うんですよね。で、チャット欄とかも、もう本当に皆さんすごく素敵な方だからっていうのもあると思うんですけども、みんなのコメントがめちゃめちゃ愛に溢れてて、で、他の方のケースに合わせていろんな方がコメントしてくださったりとかね、こう本当に私自身が学びになる、非常に私にとっては充実している回なんですよね。で、やっぱり人によって願望実現っていうことに関して得意分野だったり苦手分野があるわけですよ。まあ、それはね、しょうがないんですね。で、今までの自分の生活パターンであるとか性格とか、そういうのが全部影響してるから、例えばで言うと、潜在意識ノートがすごくバンバン書ける人と全く書けないっていう人がいるわけですよ。で、じゃあそういう時に潜在意識ノートをバンバン書けるっていう人からのね、シェアってすごく参考になるし、じゃあファーストステップとしてこっから始めてみようかみたいなところも言えるので、すごく充実したね、会になるのかなと思ってます。本当に多分月を経るごとにレベルアップしていくんじゃないかなと思ってますので、私も心してね、楽しくやっていきたいと思うんですけども、もしご興味がある方はね、ぜひぜひ、私のノート術を受けてない方でもね、実際他の方からノートを受けた方でもね、参加できるようにしてますので、初月だけお安くなってますので、よかったらご興味ある方はお問い合わせいただきたいと思います。 で、その先週の話、まあ、そこでちょっと話した話なんですけれども、嫌いなことからね探っていくといいよっていう話をしたと思います。で、実際にそのフォローアップ会の中でもね、アップデートの会でも、何をやりたいのかどうなりたいのかがなかなか思い浮かばなくて、まあ、スランプに陥ってるみたいなところの質問もあったので、その前回のポッドキャストでお話ししたような嫌いなところから攻めていくといいよって話をしたんですね。で、実際に私がその話をしたせいなのかもしれないんですけど、脳がそこに意識が向いたために、実際に実例が私の中で起きたので、その話をしたいと思います。私は結構いろんな人をね観察してるし、分析もしているから、結構な感じで多様性に寛大だと思うんですね。いろんな人が世の中にはいると思ってるので。だけど自分は好き嫌いは激しいんだなっていうことは分かってきました。一時期ね、自分は好き嫌い激しくないんじゃないかとか思ってたんですけど、やっぱり私は好き嫌い激しいんだなと思ってました。なぜかというと、最近なんですけども、ある人を見るとすっごくモヤモヤするようになったんですね。違和感があるんですよ。で、みんながね笑ってたけれども、 SNS にその人が出てくると、その人の投稿とかね出てくると、思わず飛ばしたくなるんですね。で、笑っちゃったのが、その人もたくさんいいねをもらってる方だからしょうがないのかもしれないんですけど、たまたま PC で見て、で、その後例えばスマホで開けた時にまた出てくるんですよ。で、なんかこうツールを変えてんのに毎回出てくるんですよ。でも出てきて欲しくないから、思わず非表示にしたくなるんだけれども、出てきちゃうわけですよ。で、そのたんびになんかモヤモヤするんですよね。で、何がモヤモヤするのか自分では分からなくて、まあ私はこの人気に入らないんだなぐらいだったんですよね。で、あまりにもね、あちこちで表示されちゃうもんだから、私はなんでこの人に対してモヤモヤするのかちゃんと考えてみようと思って考えたんです。で、この人が何が嫌なのかなとか、いろんな側面があるから。で、その人自身は素敵な人だし、いい人ですよ。別に弁解するわけではないけど、いいところを持っていて素敵な人だと思うし、好きな人は本当に好きだし、一個人として本当に素敵な部分を持ってらっしゃる方なんだけど、私は気に食わないという感じなんですね。で、自分の中で何が気に食わないんだろうと思っても、なかなかピンとくることがなかったので、自分が今まで気に入らないなとか、あんま好きじゃないなって思ってた人をちょっとバーッと思い出してみて、そんな大勢ではなかったんだけれども、なんか共通項あるかなとパッと考えたんですね。そしたらね、速攻出てきたんですよね。で、何かというと、裏表がある人っていう言葉が出てきたんですね。で、裏表っていうのはどういうことかというと、一側面で見たらすごく素敵なんだけども、実は裏の顔があるとかね。で、そういうのを見ると私はすごく嫌なんですよ。で、そういう裏の顔を隠してたり見せないような演出もできる人なんですよね。だから実際に裏の顔を知らない人もいっぱいいるけれども、たまたま私は、まあ、その人との関係性とか距離とか、まあ、その共通の友人とか、まあ、そういう絡みもあって知ってしまったとかね。で、それを知った時の自分の残念感、まあ、その人に対する残念感っていう感じなんですけども、それがね嫌なんですよね。だから私がやっぱりこの裏表がある人が好きじゃないんだっていうのが分かったんですよ。で、私自身は好きじゃないんだけど、その時に何が分かったかというと、自分の人に対する価値観っていうのも分かったんですね。私にとっては、まあ、自分個人に対してもそうだし、まあ、人に対してもそうなんですけども、まず個人に対しては自分も裏表のある人間にはなりたくないって思ってるってことなんですよ。裏も表も同じ人でいたいと思ってる人なんですよ。 で、そういうの全然気にしない人もいると思うんですよね。で、それでいいと思うんですけど、私はそういうの嫌だと思ってる人なんですよね。で、同時に人間関係的にも、例えばこれがお仕事とかビジネスパートナーであっても、プライベートな人間関係であっても、そういう方とお付き合いしたいと思っているってことなんですよね。なので、自分自身の人間関係に対する価値観がそのまま出てるっていうことに気づけたんですよ。で、そこで私は分かったんですよね。あ、こういうビジネス的なお付き合いをしたいとかね、こういう人間関係を構築したいっていう自分の本当の願望が分かったということです。だから、もし好きな人だけの共通項を挙げても、多分ね、この言葉は出てこなかったと思うんですよ。後から見たら、確かに私がこの人好きだなとか思える人って裏表がない人だって思ったんだけど、最初からそこに気づけたかというと、多分気づけてないと思うんですよね。むしろ嫌いな方から言ったから、明らかに分かったという感じなんですよ。だから、願い事が分からないっていうね、その好きなこととかやりたいことだけにフォーカスしても全然見えてこないっていう人は、その嫌いだっていうところに徹底的に向き合ってみるといいと思いました。で、同時に私の中でね、嫌いだって嫌いなその意味が分かった時にどう思ったかというと、その人のことは好きになったわけじゃないんですよ。やっぱり嫌いなもんが嫌いなんですね。だから、多分私は何かがね、価値変化が起こらない限りは、その人を心から好きになることは多分ないかなとは思ってるんだけれども、でも好きじゃなくてもいいんですよ。ただその人にはとっても感謝してるっていうことなんですね。すごく感謝してます。なぜかというと、その人に対する思わず SNS で見て非表示にしたくなるくらい、飛ばしたくなるくらい嫌だっていう気持ちが、自分の本当の価値観を教えてくれたからなんですね。だから、その人がいなかったら私は気づけなかったかもしれないので、本当の意味で感謝なんですよ。だけど、嫌いなことは変わらないっていう話です。だから、好きと感謝がセットだと思っている方もいらっしゃると思うんですけども、実はね、好き嫌いと感謝は全然軸は違うものなんですね。嫌いって自分が認めた上で、でも感謝の気持ちは持てる。だから、嫌いなんだけれども、でもその人の存在を隠したいとかっていうよりも、その嫌いだと認めた上で感謝もできるっていう感覚なんですね。そういう意味では、嫌いという言葉を自分で閉じ込めようとしないで、ありのままにね、自分に対してですよ、認めてあげるだけでも全然違うのかなと思いました。ちょっと今日はね、ぶっちゃけた例なんですけど、こっぱずかしいというか、あんまりね、こういう話ってしないと思うんですけど、アップデートの回でもね、あきさんもそういうところあるんだみたいな、安心しましたみたいなこともあったんですけど、やっぱりね、こういう感じなんですよ。しょっちゅうあります。だから、人によってはね、これが羨ましいっていう、こう妬み系の方で出てくるものもあるし、私のようにこうイライラとか、ちょっと気に食わないみたいな感じで出てくるかもしれないんですけど、そういうのをね、丁寧に見過ごさずに見つけていくと、自分の本当の価値観に出会えるんじゃないかなと思います。で、そういう意味では、こういうネガティブな気持ちはやっぱり宝なんだなと改めて思いました。ということで、参考になれば幸いです。今週もありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、 Google ポッドキャスト、 Amazon ミュージック、 Spotify などから聞くことができます。 YouTube も時間差はありますが、アップされています。 iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと、自動的に新しい回が配信されます。また週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。 ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。